お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアが行っている太平洋諸国のアスリートを支援する取り組みがこのほど行われた東京オリンピックで花を咲かせました。オーストラリアオリンピック委員会 AOC はその成功をたたえ、2032年にブリスベン大会を控える中で連邦政府とともに来年以降も支援を続けたい方針です。パプアニューギニアの走り幅跳び代表レリー・カプティーン選手は東京オリンピックで予想を上回る良い結果を出しました。今やパプアニューギニアでヒーローです。28歳のカプティーン選手は約30人の出場選手のうち一番下のランクでオリンピックに出場しましたが、6メートル40を飛び19位で大会を終えました。歩いていると多くの少女や多くの人が私のところに来て肩を叩き、あなたは国の誇りだととても誇らしく思うと声をかけてくれます。たくさんの努力を重ねて国を代表し世界の舞台で競技に参加する、国を代表するあなたの姿を見れたことは本当に素晴らしいと言ってくれます。人々が私を祝福し、素晴らしかった、国の誇りだと言ってくれて本当に幸せです。実際私は世界の上位20人に入りました。素晴らしいことです。カプティーン選手でした。カプティーン選手はオーストラリアによる特別支援プログラムの一環として東京オリンピックに向けてオーストラリアに17ヶ月滞在しました。この支援プログラムは連邦政府が行うパシフィックオーススポーツイニシアチブを通じて AOC と連邦政府の外務貿易省 DFAT の間で行われたものです。この支援プログラムは将来有望なアスリートが夢を実現することにつながる支援です。多くのアスリートがそのことを知っています。プログラムにより努力を続けることでオリンピックのような大きな大会に出られるようになります。オリンピックに出たいと願うアスリートは多くいますが、資金がなく施設の整った海外でトレーニングを行うことが難しい状況です。このような支援プログラムは太平洋諸国のアスリート、とりわけパプアニューギニアのアスリートにとってオリンピックへの出場を大きく支えるものです。カプティーン選手でした。オーストラリアの支援プログラムが東京オリンピックで成果を出したことを受けて AOC のマット・キャロル CEO は2032年のブリスベンオリンピックまでこの支援プログラムを続けることを望んでいます。ブリスベンオリンピックはオセアニア地域全体のための大会だと AOC は考えています。オセアニアの他の国々はオリンピックを開催することができませんが、オーストラリアはできます。オセアニア全体で共同開催する大会だと言えます。オーストラリアだけではなく太平洋諸国のアスリートや子どもたちにとってこれからの10年はチャンスとなります。今8歳の子どもが2032年にはオリンピック選手になることができます。これらの国々でしっかりとした道筋をつけることのできるまたとない機会です。3年後のパリ大会のその先を見据えてロサンゼルス大会、そして2032年のブリスベンへと子どもたちが国を代表するための力をつけていくでしょう。しかしその取り組みは2028年からではなく2022年から始めるべきです。キャロル CEO でした。連邦政府はこの太平洋諸国のアスリートを支援する取り組みに5200万オーストラリアドルを投じています。連邦政府のゼド・セセリア国際開発及び太平洋問題担当相は SBS ニュースに対し、この支援について政府が長期間取り組む姿勢であると述べ、現在の支援が終了する2023年以降も取り組みが延長される可能性を示しました。このような支援を強化していきたいと考えています。次の世代のアスリートがそれぞれのチャンスをつかむことにつながります。今7歳、8歳、9歳、10歳の子どもたちが2032年にブリスベン大会で それぞれの国の代表選手に成長する可能性があります。支援を行えば行うだけの効果があり、次の世代をより上へと押し上げていくことができます。セセリア国際開発及び太平洋問題担当相でした。この取り組み、パシフィックオーススポーツイニシアチブは、オリンピックの競技種目だけを支援しているわけではありません。今週発表されたラグビーの地域大会、2022年と2023年のスーパーラグビーパシフィックでは、これまでのオーストラリアとニュージーランドからのそれぞれ5チームに加えて、フィジアンドゥルアとモアナパシフィカの2チームが出場します。フィジアンドゥルアの出場を支えたのは、オーストラリア連邦政府からのこのパシフィックオーススポーツイニシアチブを通じた支援です。またモアナパシフィカはニュージーランドのサウスオークランドに拠点を置き、フィジーやサモア、トンガ、クック諸島などの太平洋諸国のアスリートで構成されています。モアナパシフィカの会長、サー・マイケル・ジョーンズは、夢が叶ったと語ります。ずっと目標を高く掲げてきました。今はもう月にたどり着きそうな感じがします。太平洋諸国系のラグビーニュージーランド代表を経験して思うことは、太平洋諸国のラグビーが脇に追いやられることなく取り残されないというのはそれほど大きなことです。サー・マイケルでした。サー・マイケル・ジョーンズは56歳、ニュージーランドで最も偉大なラグビー選手の一人とされています。彼はモアナ・パシフィカがスーパーラグビーパシフィックに出場することで地域が受ける良い影響は長く続くと語ります。
We see a whole lot of components to thisIs making a real difference. I mean, success for us would be obviously to
大きな違いが生まれます。チームが勝ち準々決勝まで行ければ成功と言えます。ベスト8に入り、ファイナルも狙えるということです。NRL のように試合に勝つこと、実力があるということは非常に重要ですが、それよりも大事なのは太平洋諸国の若者の心をつかむことです。彼らがラグビーをプレーするということだけではなく、一人一人が持つその可能性を最大限に生かすということです。強い太平洋諸国のチームを作るということだけで終わらせたくはありません。それよりももっと大きな大事なこと、コミュニティの変革につなげたいと考えています。サー・マイケルでした。サー・マイケルは、ラグビーユニオンはすでに世界的なスポーツになっていると語り、太平洋諸国の力がワールドカップで世界に示されたと述べています。SBS ニュースのエイドリアン・アーチュリのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。